改めておはようございます。ですね、今日1月最後のね日曜日となるわけですけれども、よくね1月は広島では祈ると言いますね。全国的には何か言い方があるんですかね。1月は行く、2月は逃げる、ね、3月去る、全国的には1月はなんていうの、これは広島だけか、ちょっと調べんといけんね。広島の人は何気に広島弁と気づかずに使う。だいたいよそ行って、失敗するのはですね、だいたい広島人は広島弁を使うことを避けるんですよね。大阪の人は結構ね、どこ行っても大阪弁を胸を張って使うんですけど、広島の人は広島出身者であるということをなんかまるで悟られないようにしようとしてですね、広島弁をできるだけ使わないんですが、ただ一つ間違うっていうかね、使ってしまう方言がね、タウという方言、届くっていうのをタウって言うんですよね。これはどこ行ってもね使うみたいでね、そこでバレてしまうんですね。今私下に貼ってあるんですけど、命の言葉社の100万人の福音という月刊誌にですね、方言訳聖書っていう企画ものがあって、で広島弁訳を頼まれましてですね、この1月から、やっておりますけども、改めて自分もね最近あんまり使わないんですよね、広島弁を。でもちろんここで広島弁訳聖書のね、新約聖書のお話をするときに、皆さんに紹介して、やったんですけども、改めてまた一つ一つこう吟味しながら、あれこう広島弁でどう言うんじゃったかなって、こう広島人でありながら広島弁をちょっと使わなくなっているので、ちょっと改めてね、広島弁を使おうかなと思って、思うとります。はい、じゃあ閉めてください。今日もですね、預言者の声、シリーズでお話をさせていただいておりますけれども、今日もサムエルのお話でありますが、エベンエゼルというですね、口語訳聖書ではね、これエベネゼルと呼んでおりました。ですから、賛美歌にね、聖歌の中にもこのエベネゼルって出てくるんですけど、新改訳、新共同訳はエベンエゼルと、区切っておりますが、こちらの正しい訳ですが、エベンエゼルというテーマでお話をしたいと思いますが、まずですね、先週のおさらいですね、今年やっておりますけれども、先週のおさらいからいきたいと思いますが、最後の獅子と呼ばれる預言者は誰でしょう。はい、あれ最後の獅子と呼ばれる預言者は誰ですか。あれ、サムエル。はい、サムエルは最後の獅子と呼ばれるんですね。ちゃんと聖書に書いてあるんです。はい、2番目、これサムエルね。サムエルの母ハンナは男の子が与えられたらどうすると主に約束しましたか。頭にカミソリを当てず主に捧げると約束したんですね。要するになじる人として、この子を育てて主にお捧げすると約束をいたしまして、そして、物心ついた時には祭司エリのもとに預けるんですね。はい、主がサムエルを呼ばれたのは何のためでしたでしょうか。なぜ主はサムエルを呼ばれたのか。はい、これはこれから起こることを知らせるためですね。このサムエルの、預言者としての働きのスタートがここにあったということですね。サムエルと呼ばれて、なんか困ったことはないかとか、ね、なんか欲しいものはないかって聞かれるためじゃなくて、これから起こることをまだ、ね、子供のサムエルにお伝えになっているわけですね。だからこの時点でもうサムエルには預言者としての心構えというか、 そういうことを神様はスタートさせられていくわけですね。でサムエルに告げられた内容は何だったかと、これはエリ一家に対する裁きですね。決して楽しい話ではありません。彼が世話になっている、ね、彼を育ててくれている祭司エリの一家に対する神の裁きがサムエルに告げられていくわけですね。まあエリの息子たちですね、ホフニとピネハスという2人の息子たちがとんでもないやつらで、祭司であるのに人々が生贄を捧げて持ってきた時にですね、専用の三股で刺してですね、その肉を奪って食べてたという、そればかりか神殿で仕えている女性たちと関係していたとかですね、本当にとんでもないやつで、でエリも忠告はしてたんですけども、全然どうもそれが足りなくて、まあ息子たちも聞く身に持たなくてですね、まあそういうことで神様はこのエリ一家に対する厳しい裁きをサムエルにお告げになったわけですね。で、その神様のお告げがですね、どうなったかというのがその次の4章に出てまいりまして、まあ今日のこれまだ本論じゃないんですけれども、まあ、当時ですね、イスラエル特にこの、まあ、サムエルがおりましたのは南部の方ですけれども、南部の方は隣国ペリシテと、まあ、戦闘状態にありました。ペリシテがこう攻め込んできてたんですね。 で、ペリシテにとの戦いで、負けて、でイスラエルの人たちはこれはかなわんぞということで、どうしたらいいかっていうんで、じゃあ契約の箱でも持ってくるかってですね、まあ、契約の箱を持ってきたら助けてくれるかもしれんなと言って、非常にこう軽い気持ちで、心からこう主を恐れ敬って、主に助けを求めたわけじゃなくて、契約の箱でもあれば勝てるんじゃないかと言って持ってきたんですね。でその時に、その契約の箱を、まあ、守っていた祭司であったエリの息子たちホフニとピネハスも同行していくわけです。で、イスラエルの軍勢にですね、こう契約の箱が持ち込まれた時に、まあ、イスラエルの人たちは大喜びするわけですね。これでわしらも勝てるぞと思って大喜びするわけですが、それを聞いたのはペリシテでありまして、それを聞いて余計にペリシテは発奮したんですね。これはまずいと、これじゃあイスラエルの民が意気消沈しとったのに元気になりやがったから、わしらもこれは頑張らないけんぞと言って、余計攻撃を激しくしてですね、結局イスラエルは負けちゃうんです。契約の箱を持ってきたのに。でしかもその時にホフニーとピネハスは殺されるわけですね。で契約の箱も奪われてしまう、まあ、散々な結果になるわけです。でさらに、その戦況をエリのところに、祭司エリのところにこう伝えに行ったわけですけれども、それを聞いたエリはですね、仰向けに落ちて首を折って死んだと書いてあるんですね。高齢で太っていたからだと書いてありますが、ドキッとしますけどね、うわ息子がで、まあ、契約の箱を奪われたということで、まあ、息子も死んだっていうんですね、もうわーって言って後ろに倒れて首を折れて死んだと書いてある、まあ非常にこう悲惨な最後でありますけれども、まあ、神様がサムエルに告げられたその通りのことがエリ一家に起こりましたというのがこの4章の話であります。でところがですね、ちょっとこの後すっごい面白い話が書いてあるんですね、5章6章で、まあ、読んでいただいたら面白いんですけれども、まあ、契約の箱をペリシテが持って帰るわけですよね。でところがですね、この彼らの神様であるダゴンという神様の神殿に契約の箱を置いといたらですね、朝見に行ってみたらダゴンが契約の箱の前にうつ伏せに倒れているっていうですね、でそれがこう何日も続いて、それでペリシテはでさらにこのペリシテの中にこう疫病が流行ってですね、これは契約の箱を持ってきたけこんなことになったんじゃっていうんで、でペリシテの人たちは恐れて、契約の箱をイスラエルに返したんです、で結局契約の箱だけが勝っちゃったっていう話ですけども、で、 契約の箱はもともとあったそのシロというところではなくてね、キリアとエアリムというところに持ち込まれておりましたと。でそれからが今日のお話ですけれども、7章2節から15節をお読みいたします。主の箱がキリアとエアリムに安置された日から時が過ぎて20年を経たと。あっという間にこう20年経っちゃうんですね。朝ドラみたいな感じでピュッとこう20年こう経って、ね、イスラエルの家はこぞって主を慕い求めていた。サムエルはイスラエルの家の全体に対して言った。あなたたちが心を尽くして主に立ち返るというなら、あなたたちの中から異教の神々やアシュトレ等を取り除き、心を正しく主に向け、ただ主にのみ使いなさい。そうすれば主はあなたたちをペリシテの人々はバールと、あなたたちをペリシテ人の手から救い出してくださる。イスラエルの人々はバールとアシュトレ等を取り除き、ただ主にのみ使えた。サムエルは命じた。イスラエルを全員ミツパに集めなさい。あなたたちのために主に祈ろう。人々はミツパに集まると水を汲み上げて主の御前に注ぎ、その日は断食し、そのところで私たちは主に罪を犯しましたと言った。サムエルはミツパでイスラエルの人々に裁きを行った。イスラエルの人々がミツパに集まっていると聞いて、ペリシテの領主たちはイスラエルに攻め上ってきた。イスラエルの人々はそのことを聞き、ペリシテ軍を恐れてサムエルに乞うた。どうか黙っていないでください。主が我々をペリシテ人の手から救ってくださるように、我々の神主に助けを求めてください、求めて叫んでください。サムエルはまだ血離れしない子羊一匹を取り、焼き尽くす捧げ物として主に捧げ、イスラエルのために主に助けを求めて叫んだ。主は彼に応えられた。サムエルが焼き尽くす捧げ物を捧げている間に、ペリシテ軍はイスラエルに戦いを挑んできたが、主がこの日ペリシテ軍の上に激しい雷鳴をとどろかせ、彼らを混乱に陥れられたので、彼らはイスラエルに打ち負かされた。イスラエルの民はミツパを出て、イスラエルの兵はミツパを出てペリシテ人を追い、彼らを撃って、ベトカルの下まで行った。サムエルは石を一つ取ってミツパとシェンの間に置き、今まで主は我々を助けてくださったと言って、それをエベンエゼル、助けの石と名付けた。ペリシテ人は沈められ、二度とイスラエルの国境を侵すことはなかった。サムエルの時代を通して主の手はペリシテ人を抑えていた。サムエルは生涯イスラエルのために裁きを行った。最後ちょっと飛ばしてますけれども、以上でありますね。契約の箱が戻ってきたんですけれども、その後もずっとイスラエルの人たちはペリシテの信仰といいますかね、ペリシテに、領土を奪われ続けてですね、非常にこう困難な状況に陥っておりました。で20年でもね、20年かかってですね、ようやく、民はその心を主に向けたんです。20年間ずっと苦しめられていたのに、もっと早くサムエルのところへ行って、助けて、主に助けていただくように祈ってくださいって言えばいいようなもんね。20年かかってるでしょ、でこれ何気にこの20年って書いてありますけど、この20年は本当に人間の鈍さというか、なぜもっと早く神様に助けを求めないんだというですね、その時間ですね、この20年というのは。でそう、民が助けてくれと言ったもんですから、サムエルは、じゃああなたたちの中から異教の神々やアシュトレトを取り除いて、心を正しく主に向け、ただ主にのみ使いなさいと、いうわけですね。神様の助けを、主なる神の助けを欲しいならば、あなたたちの心を主なる神のみに向けなさいと。あなたたちがなぜ、今このような状況にあるのか分かってるかと。それはあなたたちが異教の神々を礼拝しているからだよと。で、ここにカッコでバールやと書いてあるんですけど、このあとバールって出てくるんですが、 まあ、異教の、まあ、いろんな神々もおりますが、まあ、バールとアシュトレトというのはですね、このカナンの地の二大異教でありまして、まあ、イスラエルの民をですねずっと惑わせ続けているんです。もうカナンの地に入った時ところからバールとアシュトレトというのが出てくるんです。なぜかというと、これがですね、あのバールのレリーフなんですけども、バールというのはイスラエル人がこう住み着いたですね、カナンですね、パレスチナの土着の神様ですね。まあ皆さんご存知だと思いますけれども、これからずっととにかくバールが出てきます、ね、でカナンの地の肥沃神、農耕の神ですね、天候を司る神様で、イスラエルの人たちは長いことエジプトにおりましたからね。で、あれの40年ぐるぐる回ってカナンの地に入るわけですけれども、この土地で農業をしたことはないわけですよね。で当然そこの地域の人たちに農業を習うわけですけれども、このカナンの地の農業はバールの神様が司っておられると、必要な時に雨を降らせてくださるのはバールの神様というその農耕のやり方とバールの神様は一体なわけですね。でイスラエルの人たちはそのまんまバールの神を受け入れてしまった。で、ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、このバールの手に持ってるのがですね、これ杖なんですけど、これ先がこう分かれてますよ。これはですね、雷、雷を表してます、まあ、天候を司っている神様ですから、ね、雷鳴を轟かせてね、雨を降らせて、そういうことを表しているレリーフでありますけれども、でアシュトレトっていうのはですね、あの、まあ、バールのカナンの地ではバールの奥さんという位置なんですけど、実はねもっと広いこのどうもギリシャからペルシャぐらいまでこのアシュトレトっていう女神ですけれどもはこう信仰されてたんです。でカナンの地ではあのツロシドンというですね、ちょっと北の方がこのアシュトレト礼拝の中心だったようなんですけれども、アシュトレトはね愛と戦争の神なんです、ね、怖い女神ですね。でまあ愛の神様っていうのはなんか響きはいいですけどね、聖書の神様愛の神様です。アシュトレトはですね、この道徳的な腐敗をもたらしたんですね。そういうこう性的なことをなんていうか促すというかな、そういう神様で戦いの神 でこのバールとアシュトレトが、まあ、夫婦関係で、お父さんが農耕を司ってお母さんが愛と戦争を司っているんですね。最強の異教の神 でイスラエルの民はこのバールとアシュトレトを受け入れて、まあ、礼拝してたんですね。で、すいません先戻りますと、でこの、まあ、イスラエルの民に対してサムエルはね、だからバールやアシュトレト、まあ、他にもいっぱいおったと思いますけども、異教の神々を礼拝しといて本当に困った時に主なる神様を助けてくれというのはそれはもうお門違いよと、まず異教の神々を取り除かないかんぞと、そういうわけですね。そして、まあ、民はそのサムエルの助言通りですね、異教の神々を、まあ、取り除いて、まあ、偶像を打ち壊したり、いろいろやったんだと思いますけれども、そしてミツパというところに集まってですね、そこで、まあ、霊的なこう粛清をするわけですね。で水を汲み上げて主の御前に注いで、まあ、清めを表すことでしょうかね。で、さらにこの断食をし、その後まあ生贄を捧げて、もうみんなで集まって私たちは主に罪を犯しましたと言って、まあ、ようやくここで悔い改めたんですね。でしかしですね、その時にペリシテは、イスラエル人が集まっとるぞと、ミツパって、まあ、ペリシテがそんな遠くないところなんですね。これは総攻撃に来るんじゃないかと思ったんです。みんなが集まっとるから。で、ペリシテも慌ててですね、一気に攻め込んでまいりました。 で、まあ、民は当然慌てますよね。サムエルさんね、主に助けてくれるようにお祈りし、我々異教の神を捨てて、これで助けてくれると思ったらペリシテが攻めてきたじゃありませんか、どうしてくれるんですかみたいな感じでですね、助け、主に助けを求めてください、今こそ助けてもらわなかったら困りますと言って、サムエルに迫るわけですね。でサムエルも分かったということで、まあ、あなたたちはね、この異教の神々を捨てて主なる神を求めようとしているんだから、と言って、主に助けを求めて、まあ、叫んだと書いてあるんですね。民は叫んでくださいと言ったのはサムエルも叫んだと書いてある、主よ助けてください、今こそこのあなたの前に、へり下っております、悔い改めておりますイスラエルの民を助けてやってくださいと言ってですね叫んだ。さあするとどうなったかと言いますと、この捧げ物を捧げている間に、ね、まさにこの主なる神を礼拝しようとしている最中に、主なる神はペリシテ軍の上に激しい雷鳴を轟かせたと書いてある。雷鳴というとさっき見せましたバールの本来専売特許なんですよね、うん、でもだからこれは神様が雷鳴を轟かすのはねバールじゃない私だよと、ね、バールなんて偽物の神様で、雷一つ用途さんよと、本当の雷はこうだと言ってですね神様がガーンとこの落とされたわけですね。まさに雷を落とすのはこういうことですけれども、ここから来たかどうか分かりませんが、でペリシテ軍の上に激しい雷鳴を轟かせて、まあ、雷が落ちてですね、で彼らは混乱に陥れられて、で、まあ、イスラエルの民はペリシテ軍を、まあ、打ち破ったという話なんですね。まあ、なかなか面白いストーリーですよねこの話は。でもちろんこれで話が終わりません、この主がね助けてくださったことを記念してサムエルは一つの石を取って、でこの石にエベンエゼルと名付けて、ミツバとシェンの間に置いたと。この石を一つ取ってって言ってもですね、まあ、石だらけですからこの辺、うん、だからこんなの一個取ってエベンエゼルって言って置いても多分全く分からんでしょうから、多分これは割と大きなね、モニュメントのような石、をまあ選んで、で、まあ、人々がこう 見て分かるような、石を選んで、それにエベンエゼルと名付けた。エベンというのは助けるっていうですね、エゼルが石ですけれども、助けの石、助けたのは石じゃありませんけどね、主なる神が助けてくださったわけだけれども、主なる神は、悔い改めて祈った時に助けてくださったということを忘れないように、人々が往来するこの、まあ、街路のにあったですね石に、まあ、なんか書いたでしょうかね、多分刻んだかなんかしてエベンエゼルってこう書いて、でそこを通るたんびに、ああ主は助けてくださったなということを思い出すように、こう像を刻んでしまうとね、それ偶像化してしまいますから、そうじゃなくて、まあ、記念として、ただ記念としてっていうことはそれこそ出エジプトの時からずっと行われてるんですね、うん、記念として石を取ってとか、まあ、アブラハムの時からも行われてるわけですけれども、これは主の恵みを忘れないというイスラエルの伝統なんですね。神様がなさってくださったことを忘れないために、何か記念のものを、それは、ね、記念の石を残しておくということが行われていくわけですけれども、まあ、エベンエゼルというのはね、そこから来ているわけですが、でその後、まあ、領土を回復してですね、イスラエルはペリシテから奪われた領土を取り戻し、サムエルは生涯イスラエルのために裁きを行った。またサムエルが事実上の、まあ、支配者としてですね、まあ、イスラエルの人たちを裁いたということですよね。めでたしめでたしって感じで、よかったねって言われなんですが、めでたしめでたしで終わらないですね。その次があるんですけれども、サムエル記上の8章ですけれども、4節から9節、イスラエルの長老は全員集まり、ラマのサムエルのもとに来て彼に申し入れた。 あなたはすでに年を取られ、息子たちはあなたの道を歩んでいません。今こそ他のすべての国々のように我々のために裁きを行う王を立ててください。裁きを行う王を与えよと彼らの与えよとの彼らの言い分はサムエルの目には悪と映った。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言われた。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ。彼らはエジプトから導き上った日から今日に至るまで彼らのすることといえば私を捨てて他の神々に仕えることだった。あなたに対しても同じことをしているのだ。今は彼らの声に従いなさい。ただし彼らにはっきり警告し彼らの上に君臨する王の権能を教えておきなさい。サムエルがずっとこのイスラエルの民を裁いていたわけですけれども、決して王としてやっていたわけではありません。あくまでも預言者としてこの主なる神とイスラエルの民をの間を取り持つようにしてですね、民を裁いていたわけですけれども、イスラエルの民は王を求めるんですね。で、主はイスラエルにリーダーを立てられませんでした。必要に応じてね、預言者とか士師とかは立てられましたけれども、いわゆる王様、この他の地域ではもう当然のように王というのがいたわけですけれども、その王にあたるような人を神様は立法の中で定められなかったですね。立法の中で定められているのはあくまでも宗教的なリーダーである祭司や祭司長、政治や軍事的なリーダーを神様は置かれませんでした。なぜでしょうか。それは主ご自身がイスラエルの民のリーダーだからですね。だけれどもイスラエルの民はサムエルによって裁かれている間ですね、周囲の国々とは戦いもなく、ペリシテに奪われた領土も回復したのに、どうもこの周りの国々を見るとですね、王様がそれぞれの国々にいて、で戦いをというと王様がガーッと出てくるから、ええなと思ったんです。わしらも王様おったらええなと、何かあった時にまず王様に、行ってもらうと、王様の下で戦いたい、他の全ての国々のように我々のために裁きを行う王を立ててください、そう、サムエルに頼んだ。サムエルどう思ったでしょうね。ああそうか、ね、王様おったらええな、思わないですよね。そもそもわしがおるじゃないかと、なんで王様いるの、絶対カチンときてますよ。いやいやいやいや、ね、私が、ね、預言者として裁きを行って、ね、国は平安を得てるんだから、これ以上何がいるのと、王様で神様に、民が王様を求めておりますと、神様に今お伝えしたわけですね。すると主なる神はこうおっしゃいました。あんたは不愉快かもしれんけれども、民がやったのはあなたを退けることじゃないんだよと。彼らが退けたのはあなたじゃない、私なんだ。彼らの上に王として君臨することを退けてる。王様を求めるってなんかね、ごく当たり前のことのようですけど、実はイスラエルの国にとってはすごくこれは重いことで、ある意味大きな罪なんですよね。主なる神を退けて王様を立てると。だから神様はこの時にサムエルに、王様を立てるというのはこういうことだよということを民に伝えなさいとおっしゃいました。でこの後お読みいただくと分かるんですけれども、王様を立てたら王様はあんたの息子や娘を徴用するよと、戦いのたびに連れてくるよと、王宮ではべらせるよと、それでもええんかということを伝えるわけですけど、それでも民は王様欲しい王様欲しいってもうそう思ってますから、ええですええですって言って王様を求める。で、実はこのあとですね、イスラエルには王様が立つわけですね。でサムエルの働きとしては王を任命するという働きになっていく。最初に選ばれたのがサウル、そしてその次がダビデですよね。でその後もずっとイスラエルは王国として だからこの時からイスラエルは王国になるわけです。これまでイスラエルは王国ではなかった。で、王様によってイスラエルは良かったり悪かったりをずっとこの後繰り返していくんです。最終的に王様の堕落によってイスラエルは国を失うんです。だから神様はここでおっしゃったことをね、王様は民を求めて、ね、それをまあ聞いてはやるけれども、王によってあなたたちは大変な目に遭うよとおっしゃるわけですが、その通りのことになってしまうんですね。まあ、サムエルはカチンときたかもしれませんけれども、神様はそうおっしゃったので、じゃあ王様を立ててやろうと言って、まあ、王様を、まあ、この後選んでいくわけですね。まあ、そうやってこのストーリーは続いていくわけですけれども、この、まあ、この話の中でですね、まあ、私たちが学ぶことは何かというと、まあ、まず預言者と王様の違いですよね。まあ、サムエルは預言者でありましたけれども、彼はもちろん民の裁きを行いましたが、王ではありませんでした。民を徴用したり、戦いに連れてったりということはありません。あくまでも預言者というのは主なる神と民の間に立って、そして民の目を主に向けさせることが、これが預言者の働き。だから先ほどのミツパの出来事のように、助けてくださいってサムエルのところに来たら、分かった分かったって言って主を礼拝して、そして主に助けていただくというのが、これが預言者ですよね。王様は助けてくださいって言われたら、もちろん主を信じていたとしても王様が行くわけですね。だから王様の能力とかそういうものに依存していくわけです。そうやってまたこう民を支配して、民を利用していくということが起こっていくわけですね。で、もう一つのこの話の側面は偶像と王様の話なんですけれども、もともと偶像というか異教ですが、もともとイスラエルの民は異教を崇拝してたんですね。異教偶像を崇拝してました。バールとアシュトレトに代表されるこの、まあ、土着の神々、目に見える形の神々を並べてですね、それを拝んでいた、それに頼っていた。でもバールやアシュトレトに頼ったとしても、アシュトレトに頼ってもダメだったんですから、それで主なる神を頼って、まあ、一時は平安を得たんですよね。でも平安の時代が続くと、なんか物足りなくなって、今度は王を求めるんですね。目に見える今度はリーダーを立てようとするわけです。ここにね、やっぱり人間の弱さが現れてるんですよ。やっぱ人間はやっぱ目に見えない神様、本当はこの創造主である目に見えない主なる神を頼らなければならないんだけれども、やっぱりこう手近にある異教であるとか偶像であるか、あるいは人間のリーダーであるとか、そういうものに頼ってしまうんですね。主が求めておられることは何かというと、それは主のみを神とすることであるし、そして主と私たちの間に何も介在させないことなんですよね。でも私たちは神様を直接求めるんじゃなくて、手近にあるものに助けを求めてしまうという、そういう弱さを持ってるんです。困ってしまった時に、で、王、主なる神を王として認めるんじゃなくて、他の権威を求めてしまうという、そういう弱さを持ってる。で、まあ、この、まあ、預言書のストーリーのですね、まあ、本当大きなテーマは何かというと、まあ、預言者というのは、国の、まあ、当時のイスラエルのいろんな困難の時に神様が起こされる人たちですよね。最初にお話ししたのはモーセでしたし、今はサムエルの話をしてますけれども、まあ、気球存亡の時にですね、民は主に助けを求める、まあ、これは当然ですよね。人間は、まあ、困った時の神頼みですから、神様助けてくださいと。でも神様はそこで預言者を送られる、ね、神の言葉を伝え、そして預言者は民の声を神様に伝える、要するに神と民の間に預言者は介入するんですけれども、最終的には民が主なる神に直接結びつくように、目を神に向けるように、それが預言者の働き。でも民はそれにさえ、それに満足しない。 やっぱりすぐそばで戦ってくれる王様が欲しい、リーダーが欲しい、そう言ってですね、この王を立てるという、王を求めるというですね、大きな失敗を犯してしまうわけですね。でもこれは私たちの弱さでもあるんですね。私たちの生活の中に起こってくるさまざまな困難、まあ今はコロナという大きな困難の中に私たちはおりますけれども、この時に主に助けを求めるんだけれども、やっぱりどこかで、誰かこの困難をうまく助けてくれる、リーダーは出てこないものだろうか、誰かいい知恵を見つけてくれるんだろうか、これ人間の力にやっぱり頼ろうとする、目の前にあるものに頼ろうとする、薬に頼ったりワクチンに頼ったり、で間違ってはないですよ。だけれども本当は私たちはこの困難の中にあって、こう神様にダイレクトに結びつかなければ意味がないんです。そうじゃないと、あの人の言ったことが良かったなとか、あれがあのお薬が良かったなとか、あのやり方が良かったかなということで、まあ終わればね、喉元過ぎればさを忘れる、それじゃ意味がないんです、ね、なぜエベンエゼルを立てたかということです。これは今日のテーマですね。サムエルは石を一つ取ってミツパとシェンの間に置き、今まで主は我を助けてくださった、主が助けてくださってるんだよと。まあこれはペリシテとの戦いですけども、戦法が良かったわけでも、刀が丈夫だったわけでも、リーダーが良かったわけでもない、主が助けてくださったんだよ。エベンエゼル、助けの石、主が助けてくださったんだよということを忘れちゃいけない。だから私たちはさまざまな困難の中にあってですね、主が助けてくださる、主こそ助け主であるということを教訓として覚えていなければ、いかに、いろんな困難が襲ってきても、それが意味をなさない。ペリシテに散々ひどい目にあって、悔い改めて助けてくださいって言って、そこで雷がバーッとなって助けてもらった、でそこでエベンエゼルを立てたのに、民はそのことを忘れて、ああ今度は王様欲しい、まあそれが人間の弱さであるということを、この聖書の教えから私たちは学ぶときにですね、主にのみ助けを求めなければならない、主だけが助け主であるという、これをこの真理を忘れちゃいけないんです。他のいかなるものによっても、それはまあたまたま人間がいろいろ考えてうまくいったかもしれないけれども、でも本当に助けてくださるのは主だけです。そういう意味で私たちはこのさまざまな困難の中にあってですね、主こそが助け主であるという助けの石を立てておかなきゃいけないんですね。でお祈りいたしましょう。天のお父様、今日はサムエルの生涯の中からのエピソードを取り上げてお話をいたしました。人間は本当に弱いもので、目の前にある教えであるとか偶像であるとか、あるいは人間であるとか、そういうものに頼ってしまいます。でも私たちを本当に助けてくださるのは主なる神のみであります。この困難の状況の中にあって、私たちは日々右往左往しておりますけれども、今こそ助け主とは誰なのか、助けてくださる方は誰なのかということをどうぞ忘れることがないように、心の中にエベンエゼルを立て、主こそが私たちの助け主であるということを確認して、どうぞさまざまなことに心惑わされることがありませんように。主は私たちの思いを超えて助けてくださる方です。そしてそのことを通して、あなたは私たちとの結びつきを深く強く、そして変わることのないものにしようと願っておられます。 あなたの思いに私たち応えていくことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のように豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。